こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、いきたいと思いますけれども、
はい、
なんか髪めちゃ決まってますね。
いやいや、決まってないんです。これ今髪の毛めちゃめちゃ長くて、鬱陶しいから今ちょっと後ろにやってきただけなので。
あ、オールバックにしたってことですか。切ったんじゃないんですね。
はい、だからちょっとね、いかついですね。
いかついっていうか、あ、切ったんじゃないんだ。さっぱりしましたねじゃなくて、オールバックにしてるんですか。
そうそう、切ってないんです全然。
これね、ラジオポッドキャストでちょっとオールバックの話してもちょっと伝わりきらないからこのぐらいにしておきますよ
はい、
ではオールバックの秋山先生とお送りする質問に答えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
質問がですね、いきますね。私は社員とのワンオンワンを定期的に行っていて、できるだけ相手の話を聞くように心がけています。先日ある社員から、相談しても結局部長の考えに持っていかれる感じがすると言われました。自分としては相手の話を否定しているつもりはありません。むしろ本人のためになると思って、状況を整理したり別の見方を整えたり、次にどう動くかを聞くつもりでいました。しかしその社員からは、聞いてもらってる感じがしないと言われ、大変正直ショックな思いです。話を聞いているつもりなのに、なぜ相手には聞いてもらえないという感じられるのか、リーダーが本当に聞くというのはどういうことなのでしょうか。
はい、
リーダー質問ですね。
うん、でもまずこの方からこうワンオンワンにかける意気込みというか、
はい、
熱は感じますね。だって定期的にやってて、なおかつ相手の話をしっかり聞いて整理して見方を伝えて、次にどう動くかっていうことを、まあ、問いかけてるということで、めちゃめちゃワンオンワンをやってるって感じしますよね。
はいはいはい。
まあ、その中でまずこれ本当に私たちは、私もやってしまうこともあるんですけども、その聞いて、自分が聞いているということと聞いてもらえたという相手の感覚っていうのは、まあ、一緒とは限らないということですよね。
まあ、決めるのは相手ですもんね、聞いてもらったかどうかは。
はい、ですからその部長は聞いていないかと言ったら、聞いてるわけですよ。
それは行為としてはってことですか。
うんうん、実際の行動としては、例えば相手って状況を整理するってことは、相手の話を聞かないと整理できないし、君はこういうふうに見てるんじゃないかなみたいな、こう見方を伝えるのも聞いて、そこに対してまあレスポンスしてるわけですもんね。
うん、
ではここで、その私たちはこう相手が聞いてもらったっていうのは、まあ相手が決めることなので、じゃ、そもそも相手が聞いてもらったっていうのは何が起こるか、どういう状態だったら相手は聞いてもらったと思えるのかっていうところをやっぱり抑えとかなきゃいけないと思うんですね。
うんうんうん。
で、まずこれ何度も私お伝えしてるんですけども、質問というのはなんか相手の話を聞くみたいなイメージありますけども、基本的に質問してる側が場をリードしてるんだという意識を持たないと、どうしてもなんか自分は後手に回ってるじゃないや、なんて言うんでしょう、受け身に回ってるみたいな気持ちになっちゃうんですよね。そうじゃなくて、質問する側は常にリードしてるので、質問がやっぱりどうしても自分寄りになってしまうということを抑えていく必要がまずありますね。
ここ今、質問と聞くっていう言葉はイコールで使っている感じですか。
あ、そうですね。ですから、あ、なんか情報整理してあげなくちゃって言って聞こう聞こうってやってるんだけども、それだとこうヒアリングっぽくなってしまうことが多いんですよね。今現状どうなの、あの人なんて言った、その場合は向こうはどんな反応したみたいな、これ聞いてあるんだけども、こう尋問まではいかないけどもヒアリングになってしまう。そうじゃなくて、相手が聞いてもらったというのは、まあ、相手の方が見ているとか感じている状態を一緒に見てもらえたっていうところがすごく大切になってきます。
ここで言うのは、聞くというのは質問っていう意味で言ってるんで、リードするものですよっていう前提ではないってことですか。
リードするっていう前提で行き過ぎちゃうと、結局はこうヒアリングとか、もっと言うと事情聴取っぽくなってしまうと。
うんうんうん。っていう恐れがありますよと。
はい。で、そこは抑えて、やっぱり相手が今何を話したいのかとか、どういうことを伝えたいのかというところをやっぱり意識していかないと、 相手が言いたいこと、伝えたいことをどうやってこちらが聞き取るかということですね。ですから、やっぱり入りとしては、じゃあ今現状どうなんですかみたいなところからスタートしたとしますよね。
うん。
で、その後に、やっぱりその目の前の部下が今どんなことを見てるのかとか、どういうことを今話したいのかとか、どんなことを感じてるのかという、まあ、相手が見ている風景を一緒に見ていく。という、この、なんていうかな、スタンスがめちゃめちゃ大切になってくるんです。で、そもそもワンオンワンっていうのは、なんかこう、相手に目標達成があって、その目標達成をしていくために、聞き手と話し手に分かれてしまうっていう、こう、まあ、デメリットではないですけども、なんかこう、聞く側と話す側が、こう、分かれてしまうって特性があるんですね。
うん。
で、例えばこれが、カウンセラーとか、まあ、私みたいにプロコーチだとするならば、まあ、そのシチュエーションもあり得るんですけども、やっぱり基本は一緒に仕事をしている仲間じゃないですか。で、仕事っていうのは、一緒に価値を生み出していくわけですから、まずは相手がこうどんなことを感じるのかということを相手のペースで話をさせるということがまずとても大切になってきます。
うん。
ですから、やっぱり難しいんですけども、相手の話を聞くということは繰り返しになっちゃうけど、相手の話を、相手がしたい話をどうやって喋らすかということをやっぱり念頭に置かなくちゃいけないですね。
はい。
ただまずこれをやっていただきたいんですよ。つまり今現場でどんなことが起きているのからスタートして、今どんなことを考えているとか、どんなこと困ってる、今君が僕に共有したいことは何みたいなところ入っていくじゃないですか。で、それを喋っていくと、やっぱり、あ、上司の人は僕の言いたい話を聞いてくれたというふうになっていく。ここをまず基本にしたいですね。うん、で、その上でがあるんですよ。やっぱり、ワンオンワンっていうのは部下の話を聞く場だけじゃないじゃないですか。
うん。
同時に、上司が答えを教える場でもないじゃないですか。さっき言ったみたいに、この仕事を一緒に作っていくということを考えたら、最初は部下が起きている状態とか見ているものを聞いていくと、まあ、相手の現実を見るということなんですけども、その後に今度は仕事の現実を一緒に見なくちゃいけないというのがあるんです。例えば何かこう部下の方が A 社との対応がうまく進んでませんというテーマがあったときに、まず部下が見ているものを聞くわけですよ。
うんうん。
あ、うまく進んでないんだと。で、それで君は今どんな感じなの？例えばこう、いや、こう断れるじゃないかと思って不安なんですとか、あとはこう、こちらの提案をうまく向こうが飲み込んでくれないような気がしてどうしようか迷ってますみたいな、これはあくまでも部下の話。で、それを聞いた後に、じゃあ今度は、じゃあ顧客では何が起きているかということをやっぱり相手の部下の方に聞いていく必要があるんですね。つまり部下本人の個人の内面だけじゃなくて、その部下と A 社の間でどんなことが起きているかということを聞き出しておくというのはこの2番目になっています。
うんうん。
ですからワンオンワンで重要なのは、最初は相手が見ているものを聞く、その上で今度は仕事で、その部下と顧客の間でどんなことが起きてるかってことを聞いていく、この、まあ、2つの2階層のイメージを持っていただくと、まあ、ワンオンワンっていうのは進んでいくのかなと思ってます。
これどういう意味なんですか？相手、その部下の人とお客さんとの間で起きていることを聞くっていうのも、結局はその部下から見えるお客さんとのことを聞くって話になりますよね。
うんうんうん。
で、もう一個一段階目の方の相手のその部下の
内面というか
感じてることを聞くっていうのは、うんうん、同じ話じゃないんですか、これって。
ああ、分けてるのは、まずは部下自身の内面、不安だとか
断れそうだ。内面ってことですね。はい、そのまさにマインドサプリ的な、マインド心の話というか、を聞くっていう意味で、うん、その人の感じてること。
はい。
ああ、そういうことか。
で、結局は、その、 部下の内面を聞いてあげて、そしてその後に部下と、部下から見えてるというかね、お客さんの状態を見ていくと。
部下から見えるお客さんの状態を聞いていく。
そうですね。で、お客さんは結局何に困ってると思うのかとか、うちの会社が何か見落としてる部分があるのかとか、得てない情報があるのかみたいなところを部下を通して聞いていくということですね。ですから、そのワンオンワンをやる上司が今自分は何を聞いてるのかっていうところを意識してもらうといいと思います。部下の内面を聞いてるのか、それとも部下から見た顧客の状態を聞いてるのかということを、やっぱり質問する側が意識していくということがすごい重要になってきますね。
ということは、秋山先生の今回のご質問者への回答の観点としては、その相談しても結局なんか部長の考えに持ってかれる感じがするよって言われてるのは、相手のこの部下の方の内面をきちんと聞いてあげられてないんじゃないのっていう大前提があるってことですか？
そうですね。やっぱりそこを飛ばしてしまうと、結局なんか自分自身、その部下としては困ってるとか不安だとか、まあ、恐れがあるということをこう飛ばして、なんか仕事の結果を出せばいいだけでしょみたいに、こう上司の方見えてしまうんですよね。
感覚的にはさっき1段階目が部下の内面で、2段階目がお客さんとの、その部下とのなんか起きている事象とか考えみたいな話だとすると、2段階目しか聞けてないんじゃないかっていう感じなんですか？
そうですね。
ああ、なるほど。そういう意味ですね。
そうするとやっぱ向こうとしては、結局なんかヒアリングとか事情聴取をされてるって感じになってくるんですよね。
ここで言うヒアリングって、そう、先ほどもおっしゃられてましたけど、相手の内面とかは無視した事実ベースのその事情聴取的なものをヒアリングって呼んでるってことですか？
あ、そうですね、そうですね。
ああ、なるほど。
このヒアリングというのの、まあ、欠点があるとするならば、結局ヒアリングパターンになっちゃうと、上司が問題を解決する主体になってしまうんですよね。部下は情報提供だけして、なるほど、お客さんどうだった、こうだったのか、じゃあ次こうした方がいいんじゃないみたいになると、結局主体が上司になってしまうということも同時に起きちゃう。
なるほど。意外とそんなに部下の第一段階目の内面を聞いてあげられてないもんなんですかね。あんまりそういう見方を日常して生きてないので、そっか、そこを聞き損じちゃうもんかっていうのがどうなんだろうと思って。
やっぱりその上司としてはしっかりと結果を出したいっていうことがやっぱり焦ってしまうというかあると。
ああ、なるほどね。
で、あとはやっぱりこのパターンに慣れちゃうと、部下も部下でその第一段階目を聞かれないとね、なんか自分は報告する人でいいやみたいな気持ちになっちゃうんですよね。
こういうことですね。なので一度そこをちょっと焦点を当ててみて、
そうですね、
質問者の方もね、ぜひ実際どうなんだろうかと。いや、確かに言われてみないとそういう見立てでね、自分の聞き方を振り返ることはないですからね。
まあ、逆に自分が部下の内面、こう部下がこう落ち込んでるっていうことが気になってしまって、部下の内面までずっとずっと振り下げてて、じゃあ、実際のお客さんの話までいかないっていう逆のパターンもあるので、その自分のワンオンワンのこの質問の角度っていうかな、焦点が癖がないかどうかっていうのを一度チェックしていただくといいと思います。
こういうことで、ぜひね、またこれを踏まえて質問ありましたらいただけたらと思います。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。